続きまして、荒木牧師より離れずに歩きなさいと題してお説教をお願いいたします。
西日本を中心に台風そして豪雨が襲って大変な騒ぎの1週間でございました。施工保育園では桃山学区にまさかの避難勧告が出されまして、その後これが避難指示に格上げされて、京都市の子ども若者育み局の通達もありまして、金曜土曜と2日も続けて休園をするという事態になりました。嵐山の渡月橋やあるいは三条四条あたりの鴨川の様子が全国的に報道されたからでありましょうか、全国から大丈夫かという心配するメールやなどもたくさんいただきました。新潟の十日町におりました頃、豪雨によって牧師館の横を流れる小川の上流で土石流が発生しまして、わずか数十メートル上流の家々が床上浸水、牧師館も床下がわずかながら浸水するというそんなことがありましたので、この度はこのマンションの上に住んでいるということが、この水害の時にこれほど安心感を持てるのかということを非常に感心したのでありました。もっとも周辺地域あるいは全国に目を向ければ被害はとんでもないことになってしまっています。心痛む映像を何度も目にしなければならない、そんな日々でした。こういう時にこのテレビ画面に映し出された場所が馴染みの場所であるとか、あるいは知り合いがいる土地であるとか、そういうふうに自分と直接その場所を結びつける何らかの要素がありますと、がぜん私たちの意識というのは変わってきます。もちろんその馴染みの場所だったり知り合いがいる家族がいる、それだけで強い関心を示して心配する度合いも大きくなります。本当ならそういうことに関係なく、どこで何が起ころうとも私たちは関心を持っていくべきなのかもしれません。それでも全ての問題課題について全力で関心を向けられないのと同じで、それが私たち人間の弱さでもあり、また自分というのを保っていくための特性なんだろうということに気づかされます。そういう弱さや特性を私たちは持っているんだということをしっかりと自覚をしながら、いろんな周りの出来事に向き合う、そんなものでありたいと改めて思いました。いずれにしましても、未だに助けを求めている方々がおられることを思いながら、例えば本当に無事に救出されるというようなことを心から、祈るものでございます。で、こうした自然災害のようなものが週末の印であるかのような発想があるということは皆さんよくご存知の通りです。そしてそれらがまことしやかに語られるとき、中にはもしかしたら週末ではないにしろ何らかの警告ではないか、何かの予兆や印ではないかというような、そういう発想に導かれていってしまう危険を誰もが内に秘めていると言わなければなりません。特に自らが被災するとか、近しい人が被災するなどして、先ほども言いましたようにテレビの向こう側の様子がよりリアルに感じられるような時には、そのような罠に陥りかねないと言えます。でも私たちは知っています。このような天災、これが週末の印などでは決してないということ、理由はただ一つです。その時は誰にでもはっきり分かるように訪れる、 こう聖書に記されているその一点においてのみ、私たちはこのようなものが終末の印ではないということを知るんです。もしかしたらこれは終末の印かもしれないなどという曖昧なものではなくて、もしその時が来るのなら誰の目にもはっきり分かるように訪れるはずなんです。そもそも終末とは何か、これは私たちが経験している世界、つまり今私たちが生きているこの世界が終わるということを単純に意味します。ただそれが全てを終了するということではなくて、今あるこの世界に終わりが来ても今度はその、受け皿というんでしょうか、そういうものとなる新しい世界が始まるということでもあります。つまり私たちが考えているものとは全く違うのかもしれませんが、世界が変わるというんです。どういうふうに変わるのか、それは未だに私たちには隠されている。でも誰の目にもはっきり分かるようにその世界が変わるというんです。その世界が変わる、古い世界から新しい世界へと変わっていく、移行していく、その途中において裁きが行われる。罪にまみれた堕落した人間や組織やそういったものは裁かれ、救われるものとそうではないものとを分けると言われるんです。かつて特にキリストが天に帰られた後、人々はその瞬間を切に待ち望みました。それまでもイスラエル民族が囚われの身となった時代や迫害に苦しんできた、そんな時代にはその辛く長引く苦難のただ中で人々の信仰というのはいつも天にその顔を向けさせてきました。現実的には今ある今受けている災難苦難、その苦しみから解放される、そういう見通しが全く立たないで、もしここから解放されるとしたら、それはきっと人知を超えた超自然的な力が働く、まさに神の御力によらなければならない、そう考える人々の思いが人々の顔を天に向けさせたんです。しかも人々の関心が俄然天に向けられるのは、そのことによって神様のご意志が示される、つまり何らかの啓示が自分たちにあるということを期待するだけではなくて、むしろもっと具体的に今置かれているこの悲惨な状態が終わりを告げる鐘が鳴らされるんじゃないかと、鳴らされてほしい、そして来るべき時代の始まりというものを、そういう希望を抱かせてもらえる何かはっきりしたものがある、そういう期待を持っていたわけです。現実の苦しみが去って希望を抱けるような劇的な変化を期待する。具体的には例えば自分たちを苦しめている支配者が滅ぼされて自分たちは自由を獲得するんだというような、そういう劇的な変化、そういうものに対する希望を抱くことが密かに期待されていたわけです。当然その際には自分たちを苦しめてきた者たちは裁かれるはずです。なぜならば自分たちは神様に選ばれた民なんだと。その神様に選ばれた民を苦しめるのは神様に敵対する勢力に他ならないんだ。だから神様の支配が始まる新しい時代には、新しい世界には、そこに入ることのできない者たちがいる、そういう者たちが裁かれて当然であると考えるのが妥当だからです。そして敵対する勢力が、自分たちを苦しめた力が裁かれるということは、神の民であるところの自分たちは当然救われるんだ、 高く上げられるんだ、そのように考える信仰がありました。それだけではなく、終末の到来とその時に行われる最後の審判、これへの希望というのは、実はそれらを否定して嘲笑っている者たちへの答えでもあったと言われます。ペトロの手紙の2の3章の4節にはこういうことが記されています。主が来るという約束は一体どうなったのだ。父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の始めから何一つ変わらないではないか。つまり敵対者たちは終末の到来を待ち望んでいるキリスト者たちを嘲笑っているんです。いくら望んでもいくら待っていても終末はさっぱり訪れないではないかと。何の予兆もないじゃないか、世界は天地創造以来何も変わってないじゃないか、そう言って嘲笑います。しかしそういう人たちに対してキリストに信じ従う者たちはこのように考えます。私たちはキリストに結ばれているんだ、だから最後の審判が行われるとき、それに耐え抜いて救われるという希望を持っているんだ。その希望を持っているということ、ただそれだけがあなたたちへの答えだ、このように考えていました。このようにして期待して待たれていた終わりの印というのは、今日読みいただきましたルカによる福音書の少し前には3種類記されています。まず時や場所を割り出そうとする偽り者、あるいは偽預言者が出現する。次に戦いや暴動、国家間の対立が起こる。そして最後には天地の恐ろしい変化を伴った災害のようなものが起こると、こういうふうにあります。まさに神様の計画の締めくくりとなる事態が想定されているわけです。こうしたものの影響を受けるのはイスラエルだけではなくて、全ての国の民に対してそれは起こる、世界中で起こるというふうに考えられていたわけです。つまりこの影響というのは世に生きる人間だけではない、またもっと言えば地球だけではない、宇宙全体にそれは起こるというんです。なぜならば神様がそうなさったとき、考えたとき、世を裁くと言ったとき、その影響を受けないものは何もない。どんなに遠く離れていても、あるいはどんな被造物であっても、神様の作られたものである限り、その裁きを免れないというんです。目に見える、私たちの目の届くといった方がいいでしょうか、そういった範囲だけではなく宇宙全体にその影響は及ぶんだと、そのように考えられていました。しかしながらこれらの出来事に、そうしたことについて心を奪われたり、必要以上に恐れる、あるいは惑わされる、そのためにいつどこでそれが起こるんだということを、どのようにして起こるんだということを調べるようなことがあってはならないと、そういう警告があることをも私たちは知っています。心に留めておくべき、私たちが留めておくべき大切なことは、その終わりと言われる時が訪れる前に、私たちは証しをする、証しの時を持つという、そういうことなんです。これはつまり私たちがキリストをしっかり述べ伝える、そして私たち自身の信仰を表す、もちろんその信仰を表すことによってキリストを述べ伝えることになるわけですが、その救われてある喜び感謝をきちんと表明するということ、そういう時を私たちは過ごしているということなんです。これは救われるための単なる過程のようなものではありません、プロセスではありません。弟子たちを見れば分かるように、キリストを証しするというのは決して楽なことではなくて、 場合によっては自分自身に災いを招きかねない、そんな事柄でもありました。例えばキリストを証ししたがために、キリストを信じています、キリストは救い主ですと証しをしたがために、役人や王の前に引き出されず拷問を受ける、あるいは殺される、そんなことが弟子たちを襲いました。この度長崎の潜伏キリシタン関係の建造物やゆかりの場所が世界遺産に登録をされましたけれども、日本でもそうしたことがあった、つまりキリシタンが迫害を受け潜伏しなければならなくなった、そしてそこに至る過程においては無残にも迫害によって殺されていったたくさんのキリシタンがいた、そういう歴史があることは皆さんご存知の通りです。それよりもはるか昔、イエス様の弟子たちも親族や友人によって裏切られることもあり、あるいは拷問を受けるというような悲劇がありました。しかしこれらの危険の中で彼らは言葉と知恵を与えられます。そしてそのような中で、まさにこの肉体は滅んでも私自身は救われるという、そういう信仰を確かめるというようなことが起こっていました。自分の証が自分に語り聞かせる証にもなっていたんです。そのような証をするものについて、髪の毛の一本も決してなくならないとイエス様はおっしゃいました。髪の毛の一本も決してなくならない。迫害されて殺されてしまった弟子たちがたくさんいたことを思えば、そういうキリシタンたちがたくさんいたことを思えば、これは矛盾のように感じます。使徒言行録によれば、実際にステファノやヤコブという人も弟子たちも主を証ししてそのために殺されました。でも迫害者たちは彼らの肉体を殺すことができたかもしれませんが、それよりももっと重要なところにおいては、この弟子たちを泣き者にすることはできなかったんです。つまりイエス様がそうであったように、肉体を殺して亡くしてしまったということができたとしても、そこに表された信仰と証は永遠に残ったんです。このような信仰に出会うときに、私たちは本当にため息が出るほど感心いたします。それだけではなく、同時に私自身ならどうするだろうか、どうだっただろうか、そのように自らにも問います。敵対勢力に囲まれてなお堂々と証しすることができるのか、信仰を守り通すことができるのか、命の危険が目の前に迫っていても胸を張って喜びと感謝を持って主を賛美できるのか、このようなことを考えるところから、悩むところから私たちは逃れることはできません。でも一つはっきりしていることがあるんです。もしそうなったら、このようないわゆるたらればと言われる議論は不毛なんじゃないかということです。ペトロのように、決してあなたを裏切りませんとイエス様に言いながら、次の瞬間には命の危険を覚えて逃げ出す。そんなこともあれば、自分にはできないダメな人間だと思っていたのに、意外な力を発揮する。そんなことは珍しいことではありません。ですから今のうちから、ありもしないかもしれないいざという時に、その信仰をしっかり証しできるのかどうかなんて問うことはナンセンスなんでしょう。その時にできるかできないかはその時に分かるんです。だからせめて私たちは今はしっかりと主に連なっている、そのことが必要ですし、 私はちゃんと主に捉えられているんだという自覚、これを持つことが必要なのだとそのように思います。そのような時があるとすれば、それは不意に訪れます。今日明日は大丈夫とか、そういうことではなしに、次の瞬間に訪れるんでしょう。まさに私たちのこの世の命の終焉のようです。おおよそ予測できる場合もなくはないんでしょうが、実はその瞬間までは誰にもわからない。だからこそ私たちはいつも主に連なっているんだ、捉えられているんだという、そういう自覚を持つことが必要なのだと思います。小さな子供は親や、あるいは先生と呼ばれるような人のそばにいたがります。そこにいれば安心だからです。実に私たちにとって必要なのはこの安心なんでしょう。そしてイエス様はいつでも私たちに平安という名の安心をもたらそうとしてくださっておられるんです。どうぞここにいなさい、そばにいなさいと。だから幼子がそうであるように、私たちもイエス様にしっかりとくっついて歩んでいければそれでいいのではないだろうか、そんなことを思うんです。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちを捉えていてください。そのことを私たちに悟らせてください。あなたに寄り添い、あなたと共にそれぞれの命を歩み通すことができるように導いてください。一言の祈りと、主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。